羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしているこの番組、進行役は私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原博です。
さあ今回も選手に引き続き朝から熱いトークが聞けそうですが、
はい、我が松山フェニックス、小池会長の株式会社金城小池社長でございます。
はい、この後 CM を挟んでたっぷりとお話を伺っていきます。
はい、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
それではインタビューに行く前に試合結果をお伝えしておきます。6月18日松山フェニックスはマドンナスタジアムで愛媛マンダリンパイレーツとの交流戦に臨みました。結果は6対5でフェニックスが勝ちました。次のクラブ選手権に向けてまた弾みがつきそうです。さあ松山フェニックス応援番組、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今週も先週に引き続きこの方がゲストです。株式会社金城代表取締役社長、松山フェニックス後援会長であります小池正輝さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
先週はですね、まあ、野沢選手元の話を中心に、金城さんと松山フェニックスとこう結びつきの、ね、はい、話をしてきましたが、その野沢さんが、まあ、第1号 の、 その金城で働きながら、はい、プレーをするという選手でしたが、はい、実はこの選手が、はい、あの金城さんに在籍するというのはこの後ずっとこう出てきた流れではあるんですね。
はい、延べで、ね、7名野沢も含めて今7名在籍しておりました。
は
い、
で現在も、
はい、今は池上君が一人ですね、
なるほど、
選手権マネージャーで、うん、ベテランとしてチームを、うん、支えておりますね。
はいはい、まあ、これまで社会人野球のお話を、ね、ずっとこうしてくる中でやっぱ企業チームというのはその、ね、企業チームに在籍して本当あの、まあ、ちょっと仕事をしてでその後練習という感じですけども、はい、実際にこの金城に在籍してこのクラブチームでプレーをするというのは大体どういう感じなんですか、その選手の皆さんは。
野沢の時と、はい、時代がね、
ああやっぱ変わっていくわけですね。
そうそう、世の中自体もちょっと変わってきてるでしょ。で、まあ、ゆとりと言ったり、まあ、言ったら分かりやすいのは千原さんなんか、まあ、ザ昭和でしょ。
はいはいはい、ね、はい、
いやいや、
ね、いや、いい意味でもね。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
でそれがまあ今何、令和でしょ。
令和ですね。
はい、でこれ平成の選手も今いますでしょ。そうそうそう、
はい、
うん、育ち方も全然違ってきてるしね。
うん、
で野沢の時っていうのは、まあ、前頑固なやつだったんですよ。
はい、
まあ、ある意味ね、良くも悪くも、うん、まあ、その何は節がやっぱり分かってるやつですよ。ギリとかね、そういうのがね。
はい、
でそれが、だんだん最近の子っていうのはもう野球をしに来てるわけ。
フェニックスで野球やりたい
と。そう、野球をしに来てる。はい、だからその勤めた会社に愛社精神があるとか、
うん、
義理を返そうなんていう教育はされてないわけですよ。多分ね、
まあ、プレーさせてもらえる感謝はあるけどもっていうところですかね。
うん、そうなん
で
ね。だからそこら辺の若干変化っていうのは出てきたんじゃないのかなと思いますけどね。
それはやっぱりね、県外から来た選手っていうのはね、やっぱりね、どうしても野球を中心に考えるわけ
ですね。
だから地元のだから愛媛で育って、うん、また入ってくる選手の場合はね、当然地元ですから、
うん、
会社のことも考えながら野球、両立しようという努力をする子が多かったです。多いですよね。
もちろんね、野球だけやっているのはダメですし、やっぱりその働きながらっていうところでは、実際にこの働く場所を逆にこう与えていただいてるっていう感謝も僕なんかすごく強いような、
いや、もうその気持ちが ね、まあ、
ね、
今の池上君なんかはそういうとこがちゃんと彼はね、
だから
分かってますよね。
いろんな問題っていうかね、
うん、
ハードルもあり、まあ、一人じゃないので、 まあ、当然年齢的にも途中で所帯を持ったりするわけなんですよね、
う
ん、はい、またここがまた社会人野球っていうかそのクラブチームの選手のハンデっていうかね、
うんうん、
その中にはもうそれもあるわけですよ、
はいはいはい、
家族構成とかね。
あ、そうかそうか、
そう、そうそう、はい、だからチャラさんっていう人は人生の大半がフェニックスなんですよ、
社長ちょっと待ってください、うん、僕仕事もちゃんとやってますから野球ばっかり
それはね、それうまくやった例ですよ、
はいはい、
うまくやった例、うん、うまくやれない人の方が多いわけよ、
うん、
だからその辺の志っていうかね、その辺が一致したとすれば美しいよね。
なるほどね、はい、
でもなかなかそうならないのがフェニックスの苦しいとこっていうかね、
うん、
ただそれを強要強制ができないでしょ、
はいはい、
全員右向け右とか、こっち向けとかっていうのは限界があるんですよね、
うん、
まあ、多分現場の人はもっと大変だと思いますよ、
だからもちろん現場もそうですし、やっぱこう選手を受け入れるその企業側っていうのもいろいろ考えるところ、うん、悩みっていうのもあるんですね、うん、
ありますね、
ニーズがね合致したら一番いいんですよ、
うん、
なのでその綺麗事だけで選手を預かるんではなくてね、
はい、
やっぱり企業側としてもやっぱり何らかのメリットがあればね、うん、
はい、
一番いいんですよ、なので選手としても、まあ、県外から来て野球をさせてくれる職場、ね、その職を与えてくれるという感謝されつつ、
はい、
企業側としても少なくても一般の人よりは元気なわけや、
うんうん、
体力的に、
はい、
で本当は精神力も強いはずなんですよね、
うんうん、
だから一般の、まあ、一般というのは失礼ですけどの、あの、入社される人よりはある程度は訓練された人ということでね、うん、人材ということで、まあ、そこらが、まあ、両方の利害が一致すればね、
うん、
で一番美しい形になるんだろうけど、
うん、
まあ、その辺 の、 その受け入れがある機能企業としてもそのあたりの体制をね、
うん、
だから今後フェニックスだけじゃなくって、
はい、
サッカーもそうでしょ、あのマドンナなんかもそうだと思うけど、
そうです、ね、はい、
仕事をしながらスポーツに参加させて
やる
というかね、
そうですね、
はい、そのあたりの企業がそういう雇用 の体制ですかね、うん、まあ、そういったものを整えてあげれるきっかけにね、うん、このフェニックスがなれば、まあ、いいんじゃないのかなと思いますからね、
一つ、ね、うん、モデルケースになってるということなんですよね。
そうなればね、
それでね、結局仕事とね、はい、そこらをちゃんと考えてる選手が多いときほどやっぱりね、
うん、
成績がいいんですよ。
あ、なるほど、
競技成績は、
よくね本当言われますけど、はい、その野球人である前にこう、ね、やっぱり一人のやっぱり人間としてしっかり成長しないと、うん、ね、野球の成績にもつ、ね、ながってくるってよく思います
やっぱりね、その辺がね、やっぱり会社にも感謝しながらね、
うん、
野球をさせていただいてるということを感謝しながら、
はい、
で当然チーム自体は皆さんのねいろんな支援によって野球できてるわけですから、まあ、そこらのことをある程度感じてる選手が多い時ほどやっぱり強いですよ。
うん、
はい、
それのでも気持ちというかその内面をこう鍛えるって難しいですよね、本当ね、そこはね。
でもこれはね、なかなか、だから確かに先ほどね、
ええ、
会長おっしゃったように、まあ、今頃の子でね、やっぱり県外から来た子で単なる野球だけと、
はいはい、
で自分の結果出せなかったり勝てなかったらもうチームを去っていったりする選手もおりましたよ、
うん、あれですね、その野球 の、 そのセレクションもそうですけど、こう面接的なところというか、ええ、そういうところすごく大事になってくるんですね。
いやもうそれはね、競技力よりはやっぱり人間性ですよね、技量よりもそちらの方を重視してますよね、
はい、まあ、実際その金城さんをはじめ経営の、ね、企業さんでもあるわけですから、はい、その選手をこう出す側のフェニックスとしてもそこすごく大事ですもんね。
いやそれはね、
預けるからには
そうです、ね、はい、やっぱりそのいろんなこと気になるわけですよ、仕事ちゃんとやってるのかとかね、はい、まあ、社長なんかはいろいろね話いつもしてどうですかって言うたらね、いろいろまあお話してくれるし、大体戦力として例えばその成績を上げようとか、うん、そういうことは一切言われないんでね、
はい、
適材適所で、
ま
あ、そこらはね、敗因なんかもそういうちゃんと性格を見て敗因されてるような気がしますよね、
うん、まあまあそうなんですよね。だから受け入れるいろんなケースがあるんですよ、
はい、
チームから依頼を受けて、承諾した上で選手を預かる場合もあれば、
はいはい、
選手が勝手に就職して
、
ね、その就職先の会社はフェニックスやってるのも知らない企業だってあるわけです。
あ、なるほど、
おります、おります、
極端に言えばですよ、
はい、
平日に試合があったりするわけですよね。で、いやもう行きたいんだったら有給届出せよみたいな会社もあれば、
ええ、
いやいや、まあ、そんなシフトそんな組めませんよと、
うん、
休めませんよみたいな勤め先も当然あるわけなんです。
はいはいはい、
公務員もいますからね。
あ、そうですね、
協
教員もいますからね。
あ、はい、ちなみに金城さんはどうなんですか。
まあ、うちの場合はもう最優先で。
なるほど、
もうそれを前提に受け入れてますので。なるほど、ね、まあ、練習とかあのそれはもう最優先ですよと。
素晴らしい。あの、まあ、ちょっと野球から離れますけども、あの金城さんはそのフェニックスに限らず、実はいろんなこうスポーツ団体だったりスポーツに対してはこう支援をされているというところを聞きますけども、はい、実際どんなスポーツ他にも、
まあね、あの支援してるっていうつもりはないんですよ、はい、で、まあ、この松山というか愛媛県ぐらい、まあ、ローカルの町だったら、経済界ってもうごく限られてるんですよ、コミュニティがね、だと、まあ、結局も頼まれ頼むみたいな、行ってこいみたいな関係なんですよね、うん、なので、まあ、そのバスケットにしてもサッカーでも野球でも、まあ、なんだから絡みがあって、まあまあ、やらざるを得ない場合もあれば、うん、まあ、気持ちよくやる場合もいろいろあるんですけどね、そういった関係で、まあ、どうせやるならお互いメリットがあるような考え方はもう協賛したかは考えない、しょうがないよね、
うん、
じゃあその協賛しましたユニフォームに名前が乗りました、
はい、
で、すぐに売り上げにつながるかってありえるわけがないよね。
なるほど、なかなかそうなんですね、
そう、だからそんな目的で協賛されてる企業さんってないと思いますよ、
うん、だってやっぱ思いというかそのチーム地域のためにっていうところですか。
そんなこともないと。
あ、
そんなあの綺麗事は考えたことなく、それは後追いであって、僕はあんまり好きじゃないフレーズがあって、はい、私は地域に貢献してますっていう、貢献されてますねって言われるのは気分はいいけど、
はいはい、
自分がしてますっていうもんじゃないと思うんだよね。
うん、結構そ、小池社長の中で結構自然なことというか。
そうなんですよ、ですね、だから、今現代ね、あの人口減少、愛媛県の場合、あの特に地方はね、その中で我々はまあスポーツを通じて、まあ、あの若い子をね、こうやってスポーツさ、愛媛で松山で野球頑張ってくれることによってね、若年層社長ですけどそういうことを活動していってるわけなんですけど、はい、まあ、それに対しては当然社長もこれ貢献されてるわけですよね、人を採用されたり、ね、企業さんとかね、今後もそういうことでいろんなスポーツのことをそういう形でね、社長はまあおっしゃりますけど、いやそれは十分ね、行政さんも理解されてると思いますよ、そこらは、はい、
なんかこういう風になってったらいいなっていう、何かこう小池社長なりのこうビジョンっていうのがやっぱあったりするわけですか、この地域というか、まあそのスポーツを中心としたこう地域というものに対して。
そう、まあ、それについてはね、あの内田さん大学行かれて、あの研究されてね、
はいはい、
あのスポーツを通じた街づくり、
あ、はいはい、
まあ、松山市ってこう観光をしてますけれど、まあ、今までのね、その、まあ、当然道後温泉だとか松山城とか立派なこう財産あるけれど、もうそれだけじゃなくってね、まあ、人を呼ぶ、まあ、少子化対策というかね、人口、まあ、少子化対策というか人口減少、
はい、
これに対してもやっぱりいろんな人がこう移住してもくれたりとか観光で来てもらうためにも、やっぱりスポーツをね、利用して、スポーツって言ったってそのプロ野球の試合に見に来いとかそういうんじゃなくって、
はい、そうですね、
まあ、その合宿にしてもそうだし、あの何にしてもそういうのに絡んで、いろんな人がこう交流するわけでしょ、はい、なので、そういう機会を与えれるこうなんか、まあ、行政でできないことってやっぱあると思う
んですね。そうですね、もう限界もねやっぱありますもんね。
そうなんですよね、なので、まあ、そういうのがやっぱり、まあ、千原さんみたいにね、まあ、よく言いますよね、あのブレーキに壊れたブルゾーザーなんて、もうまさしくその通り
で
ね。
いやいや、そんな
こと、あ、僕思ったことないです
よ、ね、いや、それは関さん、はい、あのちょっと大げさにおっしゃってますけど、
いやいや、もうそんな人がいなかったら、はい、これフェニックスは特にそうですけどね、一銭も商売にならんわけですよ、
は
あ、これに関わったところでね、出ていく一方ですからね、なんかそういう人がたまたま集まってるから今がなんとか、それで一人二人増えてきたわけなんですよ、
いやいや関さん、そうおっしゃいますけどね、と我々からしたら、まあ、先週もそうだと思うんですけど、はい、結局自分が好きなことをこうやってねやらせていただいとるという気持ちをね、やっぱりみんな持ってると思いますよ、まあ、僕なんかも本当そうなんですけど、やっぱり好きなことをやらせていただいてると、その気持ちはやっぱり常に僕らは持ってますけどね、
あのどうですか、小池社長、この松山フェニックスの未来に、これからに期待することはどんなことなんですか。
松山フェニックスというかね、はい、これ言っていいのか分かりませんけどね、
はい、
あの地元のメディアの方とかね、まあ、一般的にね、愛媛県って野球王国っていうでしょ、
はい、
必ずこの話は社長が出ると 思ってましたけど、
ね、あ、そうなんですね、
野球王国だと思ってます今。
いや、まあ、僕実はこの番組でいろんなこう方とお話をする中で、うん、あ、なぜ野球王国って言われるんだろうって、僕もあの県外出身なので、はいはいはい、それをこういろんな人のこう今意見を、うんうん、意見とかね、お話を聞いて、うんうん、まあ、なるほどと思うところもあるし、うん、まあ、逆に今の時代だったら今ちょっとまだまだなのかなと思ったりもするし、
うん、はい、僕野球人じゃないんでね、はい、野球経験ないんですよ、で、なんでこの野球王国っていうのかなみたいなね、うん、まあ、過去は野球王国だったのかも、はいはいはい、でも高校野球が強いとか優勝したとかね、うん、松山商業が強いとか、うん、なんかプロ野球選手を輩出したから野球王国なのか、はい、うん、まあ、ただ僕が思ってる野球観だったら野球王国じゃないなと、うん、なんなら野球王国復活というなら分かるよ、
はいはいはい、
本当の意味でね、
うん、
でそうであってほしいなと、
あ、
まあ、野球だけじゃないかもしれませんけど、うん、だって飛行機に乗ってね、大阪伊丹空港で、ね、着陸するときなんか見たら分かると思うけど、河川敷、
はい、
全部野球場ですよ、
あ、
グラウンド、あの河川、はいはいはい、河川、土手ですよ、
はい、
じゃあゲートボール場が悪いとかそういうわけじゃないですよ、うん、で野球王国だの、野球するとこがないわけだから、
大阪ってやっぱなんか野球圏なイメージは、うん、県じゃないですけど、うんうん、まあ、野球のところっていう感じがします、うん、
なのでだって町の公園は球技ボール遊び禁止でしょ、
はい、そうですね、はい、
でその野球関わってない人からしたら、いや立派な坊ちゃんスタジアムあるじゃないですかと、でぼっちゃんスタジアムあったって、うん、で一箇所でしょ、でここへね、そのヤクルトの、まあ、キャンプとか誘致しますよね、はい、で一般的に見たら、あ、すごいやん野球、やっぱり松山って野球やんと思うけど、うん、ヤクルトが1ヶ月あそこでキャンプすることによって、
はい、
他の人使えないわけやから、
あ、なるほどね、はいはいはい、
でしょ、
そういう確かに見方もありますね、はい、
なのでじゃあ地元のさ少年野球、
うん、
ね、そのアマチュア野球、
はい、
ね、じゃあどこで野球するんですか。で昔は確かに、企業チームね、まあ、いわゆるノンプロって言ったチームがいっぱいあって、はい、それで専用球場あったわけですよね、うんうんうん、全部なくなっちゃった
わけです。そうですね、
だからどんどんどんどん野球する環境がなくなってる中で野球王国ってちょっと僕は疑問なんですよね、
う
ん
う
ん、
確かに、
ね、
はい、
いやもうこれはね、今会長おっしゃった話はね、うん、まさしくそのいわゆる客観的に野球、我々 もうずっと野球やってますから、
はい、
案外そういう視野では見えないんですけどね、うん、常にそういう客観的な視野で僕らもよく話するんですけど、もうおっしゃる通りでね、
その少年野球とかリトルリーグとかね、そういうチームの、まあ、父兄の方ですよ、
うん、
野球場探しにもものすごく苦労してるわけよね、
うん、ああそうか、練習もそうだし、まあ、試合もそうだし、
そうそうそう、だからフェニックスもそうだし、でその子供の頃からの野球人口が減ってるとか、
今、はい、
野球するとこもないのに ね、
はい、
そのまま大人になるわけで、ね、急に高校生とか大学生と野球する人はいないんだ
から。うん、確かに昔はね、本当僕が子供の頃なんてやっぱ公園でね、柔らかいボールですけど、あれでもやっぱ野球やってる子がたくさんいて、
そうですね、
でその子たちがね、実際に本当に野球部に入ってやっていくっていう流れはありましたね。
そ
う、
別にその 100m のね、うん、あの大きい球場がなくて、だって例えば、まあ、これ行政の人にも耳痛いかもしれないけど、例えば今外環状線ってこう高架の道ができてるでしょ、はい、あの橋の橋脚の下とかって、まあ、将来どう使うか知りませんよ僕は、うん、あそこだって全部網張ってあげたらですよ、
うん、
全然ブルペンですよ、使えるでしょ、
なるほどね、はい、
でその、野球するって音も出るわけです、うん、なんかどうもその松山商業だって夜間練習とかって今しにくいんでしょ、
今高校野球の夜間練習ってものすごく減ってるんです
ね、まあ、そうでしょうね、
でかなりね近隣の方々がやっぱ協力がないとっていうところがあるよ、
特にあの松山商業さんなんかは ね、周りはまだあの本当にあの
町
のど真ん中ですからね、それはあると思いますね、うん、だからある程度ちょっと視点を変えてね、今社長おっしゃったように、うん、高架の下なんか今これね、そういうスペースとして有効利用できるスペースじゃないかと思うんですよね、まあ、そこらは常にそういう話もね、うん、まあ、この番組はね、単なるいいこと、野球のいいことばっかり言ってるんじゃなくて、そういうね、いろいろ野球界のいろんな点を 提言も、していきたいという、ですね、
本当にこの番組多分これまでねいろいろ歴史をね、いろいろ振り返ってきている番組ではありましたけども、ね、なんか今回は本当にその愛媛の野球をなんか考える朝までラジオみたいな、ね、雰囲気になってきて、
いや本当ね、それはもう逆に言うたらそういう新しい視点で、もう我々には分からん部分が後援、会長なんかは見られてますんでね、
どうですか千原さん、こういう小池社長のようなこう客観的にある意味こう野球をね愛媛県内にいながら見ていただける方が後援会長っていうのがまたすごく僕は心強いんではないかなと思うんですが、
だからある意味ね大変なんですよ我々も、だから競技の実績もそうですけど、やっぱりいろんなとこそういうね経済人としてのこととか、まあそういうのはいろんな視点でもういろんなことを私なんかにおっしゃいますんでね、たまに意見がぶつかる時も、
まあね、もちろん、ね、
何回もありましたけど、だけどそうなりながらもう20年近いね、支援いただいて続いておりますんでね、これは未来永劫これから続くと私は思っておりますけども、
そうですね、
で、やっぱりね競技、本当社長おっしゃったように競技力だけで競技実績だけではない、本当の意味でのその野球王国愛媛ね、それは今社長がおっしゃったような競技人口であるとか、いわゆる練習、もう本当そういうようなことからやっぱりね愛媛はすごいなと思わせるような、みんなに思ってもらえるようなね、我々もまあ努力していきたいと思いますけどね、
じゃあ最後になりますけども、ぜひ小池社長から松山フェニックスさんにエールを送っていただきたいんですが、
それはね、負けるにも負け方があろうかっていう話です、
なかなか手厳しいこうコメントがなんか今までちょっとなかった感じですけど、これその心は、
そこはね、やっぱ応援してくれてる人がね、自分が思ってる何倍もいるわけないよね、でその人に対してもやっぱりね、まあ、特に僕の立場からしたらですよ、
本当そう思います、
ね、失礼でしょ、好きでやってるわけやから本人は、ね、自分の都合でやってるだけなんですから、ただそれを応援してくれてる人がいるってことはやっぱりね、まあ別れと言っても分からんのですよ。
なるほどね、
だからまあ、まあチームのね組織やも指導者も含めてね、まあ僕はそういうところがまあ気になるというか、
これあれですか、そのいわゆる高校野球的なその一発勝負的な、本当にその何でしょう、やっぱ姿勢というか、その試合一球にかけるこう気持ちみたいなのが見えてこないっておっしゃってる、
だから負けるときでもね、例えば、やっぱ全力疾走って簡単に言いますけど、やっぱりその辺ができてない、打って、例えばね、ボン出した、はーっとこうね、走らない選手、それはもう必ずその後指摘されますからね、だらだらしてるのは嫌なんですよ、やっぱり。で、整列、まあ、今はいろいろ変わってましたけど、整列の時にもうだらだら出ていくのはもう会長、本当に嫌うんで、
それはそういうところ、
そんなのありました、で見てる人がやっぱりね、ね、頑張ってるなと、負けてもね、負け方があるだろうというのはそういうことなんですよね、
そうするとね、負けてもよし、またじゃあ次応援してやろうっていう気持ちになりますよね、
そういうことですね、
まあ、会社もそうなんですよ、だからといってうちの会社がそうできてるわけじゃないですよ、だからやっぱり後でこう言い訳ができるというかね、言い訳するわけじゃないけど、ああ仕方ないなとこう、ね、俺見たことかとならんようにね、やっぱりこう試合前のね、その野球行ったらもう整列、もうスタジアムに一歩、まあ、2時間前に入りますよね、大体試合はね、そこから始まってるわけや、ね、その試合前の練習でもそうでしょ、あの7分間のノックあるでしょ、僕はこう最大の見せ場だと思って、
もうね、そうなんですよ、これはもううるさかったですよ、ノック、試合前ノックはね、ずっともう、本当ね、
これ、ノッカーね。ノッカーお前練習してきとんかと、
あ、なるほど、
この7分間の練習の練習をしてきとんかということ、7分分かってるわけやから、7分あるわけやから、
ちょっと余談になりますけど、国体、高校の国体を愛媛でやった時に、僕初めての大阪桐蔭のシートノック見たんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよ、シートノックは。
いやもう全然違う、それは、
あ、これシートノックを完全になんかもちろん練習だけど見せに来てるなっていうのがあって、
あそこ一瞬ショー、ショーです
よ、そうなんですよね、
そこは、
それはね本当おっしゃる通りなんですよね、
僕、フェニックスのことは僕、
いやいや本当ね、それがもうそれで大体決まるんですよ、試合前ノックのね、
勝ち負けは勝負だからね、これはやってみないとわからない、ところがその試合前の整列とかね、こんなのは訓練したらできるでしょ、ベンチ前に整列して ベンチ前並ぶ順番でも決めとけやと最初から、
はいはい
ね、行き当たりばったりで揃うんでなしに、お前が1番目お前が2番目と、
はい
ね、で用意どんでパッと行って1列でピタッと行ってみと、ほらおっと言うよ見てる
人。そうですね、
まあとにかくここでインターバルが遅い、ね、
これはね、
これ千谷さんこれ止まらない感じ
になってますよ。いやいやこれね朝までね多分話が続くと思うんですが、いやただね
なんか、でもこういうお話を聞いてると、やっぱそれだけなんか今はいや
そうなんですよ
思いが、ね、初めはね、全然こうフェニックスに対してそのほっとったって言ってましたけど、もう、ね、今やもう次から次へと課題が出てきます。
そういうことなんですよ、はい、最初はねもう本当興味がないとかなんとかでさ、ね、先ほど先週おっしゃってましたけどね、はい、いやいやもう今はねやっぱ一番詳しいですよ、だから客観的に上から見てるでしょ、スタンドから、選手の動きなんかすごく見てるわけですよ、千葉さん今のプレーはあれどうなんですかとかね、よく見てますよ、本当にな
んか一番の理解者という感じがまたしますけど、
そうそうそう、野球はこれ私野球人じゃないとか言ってましたけど、詳しいですからね今
もはや
詳しい、
もはやもう野球人の方に、
いや本当に
入ってるじ
ゃん、解説もできます、できると思いますよ、
いろいろね、いろんな話がこう出てきましたけども、じゃあ小池社長からですね、はい、ぜひ最後また一曲リクエストいただきたいんですが、はいはい、まあ、最後はぜひなんかエールを送るような曲を選んでいただければと思います。
そうですね、実は都市対抗野球大会に出場した時に、
はい、
急遽チームの応援歌を、
はい、
実は作ったんですよ、
今テーマソングでね、そうそうオープニング流れてる、ね、
はいはい、実はこれ僕は高校生の時に地元のねミュージカル劇団みかん一座っていう、
はい、
僕1期生なんですよ実は。
あ、そうなんですね、はい、
まあ、その1回きりですけどね、でその時の音楽担当 の山本太郎っていう、
はい、
まあ、作曲家いるんですけど、まあ、彼に頼んで、自分たちの声を入れてね、で作った応援歌が、でもぜひお願いしたらどうかな、
分かりました、はい、
東京ドームで流れましたんでね、この応援歌が、
はいはい、じゃあその松山フェニックスの応援歌を改めてね、
はいはい、
お聞きいただきましょう、
よろしくお願いします、
はい、というわけで、今回はゲストに松山フェニックス後援会長で株式会社金城代表取締役社長小池正輝さんをお迎えしました。本当どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
どうもありがとうございました、
いいよいいよいい予感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、 Go 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 Go、
坂の上の大空に白球飛ばせ夢飛ばせ、東京ドーム目指して、
お
ー不死鳥のごとく舞い上がれ、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、
いいよいいよいい予感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、 Go 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 Go、
おっちゃんマドンナ応援団、白球投げろ愛投げろ、みんなの力合わせて、
お
だんだんありがとう笑顔咲く、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、第13回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、いかがだったでしょうか。2回にわたって株式会社金城代表取締役社長で松山フェニックスの後援会長でもあります小池正輝社長を迎えしました。いや千原さん熱い話が、
いやもうね普段スタンドでね、いろいろ試合見ながらいろいろ社長とはお話交わすんですが、まあ今日は特別暑かったですね。
いや本当ですね、なんかすごいもうフェニックスに対する思いっていうのがね、もう本当こう全身から出てるような感じでした、
いや本当に関さん社長はね、
はい、
野球だけじゃなくて、愛媛全体のね スポーツ界のいろんなチーム、いろんな、ね、あのスポーツ団体のご支援もされてましたね、うん、まあ、そういう意味で本当にあのそういうスポーツを通じての地域貢献をね、ずっと やられている方なんで、
うん、
まあ、その中でも特にあの私どもね、松山フェニックスはもう創部以来ずっとお世話になってますんで、まあ、今後ともね、愛媛のスポーツ界を盛り上げていただけるようにね、ご支援いただきたいと思います。
はい、千原さんも一番頭が上がらない方というふうにおっしゃってました
が、足を向けて、まあ、うちの選手全員だと思うんですけど、寝れないと、そういう存在でございますね、
はい、また多分この番組ね、どこかでまた小池社長に、ね、出ていただく機会があるかと思いますんで、
はい、もうぜひとも社長また改めて出演よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。はい、さて、この番組なんですけども、松山フェニックスのホームページで過去の放送を聞くことができます。ぜひ皆さん聞いてみてください。それでは皆さん、また来週です。
千原博でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。